さて西先生、今回は、
はい、
前回ちょろっと最後に話になりました、うまくいく人とうまくいかない人の差、
はい、
ちょっと聞きたいようで聞きたくないけど、これだって分かっちゃったらそれできてってね、はい、なっちゃうし、
まあ、そうですね、はい、そうなんですよ、まあ、話さないという選択肢もあるんですけど
そう言われるとお願いします、
分かったです。あの実は、まあ、いろんなこうことが今研究で分かってまして、
はい、
まあ、ビジネスとか、はい、まあ、恋愛とかあとスポーツとか、はい、そういろんなこう分野があると思うんですね、
はい、
でそのあらゆる分野でこ うまくいく人そうでない人の違いというのが、もちろんあの業界別にあの違いがあったりするんですけども、
その業界で違う。
そうですね。で、ただその共通して、はい、あの同じ要素っていうのも分かってきてまして、で実はその一つが、その新しいことをにチャレンジするか否かっていうところなんですね。
今までやってこなかったことにチャレンジするかどうか。
そうですね。で、これはですね、あの実はかなり大きな差を生み出すことが研究で分かってまして。
そうなんだ。
そうなんです。あの実はその現状維持が人間は好きなんですね、基本。
あれって何なんですか、あんまり一歩踏み出さない方がいいし、はい、自分も傷つきたくないし、
うん、そうですね、
現状維持でいいなって。
そうですね、
あれは何なんですか。
そうですね、これはですね、あの生存の欲求なんですね、もともとは。
ああ、そういうところに行くんだ、
は
い、なるほど。
要は安全でありたい、あのリスクがあると、まあ、人間の生存が脅かされますので、なので安全であるために現状維持を好むものが基本的にはあるんですね。
はい、
はい、
むしろそれがないと生存競争を生き残れなかったから。
そうなんです、
必要な能力なんですね、
はい、あるんですね。なので悪いものではないんですよ、決して。
確かに、
はい、ただですね、この程度が大きすぎてしまうとどうなるかってことなんですね。あの現状維持しすぎてしまうと何が起きていくかというと、はい、今度はその自分のこの思考の枠というのが、あの自分のその今まで生きてきたこう世界で決まってるんです。
確かに、
はい、で面白いのがですね、私もいろんな方研究してきたんですけど、その悩んでなかなかこう解決されない方っていらっしゃるんですよ、
はあはあ、
でそういった方の特徴はですね、はい、実はなぜ解決されないかという原因がありまして、その思考の枠の外側に答えがあるからなんですね。
はあ、だ悩んで悩むけど、自分の経験値と思考の中でしか考えてないので、
はい、
その悩みは永遠に解決されないけど、
そうなんです、
実はその自分の知らない世界に答えがある、はい、
あるったりするんですね。なのでなかなか解決できないっていうことが長期間起こると、
は
あ、なんですけども、ただあのうまくいかた方というのは、その私は安定領域って呼んでるんですけども、はい、その安定領域を飛び出して、その外側が不安定領域なんですよ、
はい、
でそこに飛び出していくんですね、
はい、
でそうすると何が起きるかというと、そこ の世界が新しい価値観となって、要は自分の思考の枠が広がっていくんですね、
はい。
なんで私も昔は、あの前回あのウニが嫌いだっていう、
はいはいはいはい、
で要はですね、私はあの美味しいウニを食べたことがなかったって話なんですね。
うーん、なるほど、そうか。
そうなんです、あの瓶詰めのウニしか食べたことなかったので、
しかもお父様からその言われたウニがもしとびっきりの美味しいものだったら、
そうなんですよ、
むしろもっとちょうだいってなってたかもしれない、
はい、おっしゃる通りなんですね。
は
あ、はい、なのでその新しい体験をすることで、その自分の枠が広がりますので、そうするとうまくいく方々ってですね、どんどんこう自分の枠を超えていくんですね。で、スポーツもそうだと思うんですよ。
はい、
スポーツもやはり、例えばその、まあ昔はね、あの、まあここまでが限界だって思われてたものが、
いや、おっしゃる通り。
今こう、超えていく方っていらっしゃるじゃないですか。
はい、
あの、陸上でもそうですし、水泳でもそうですし、
はい。はい、
で、そういう方は、やっぱりいろんなこう、チャレンジをするんですよね。で、そうすると、あ、こういうふうにすればできるんだっていう、その人間、こう、常識が覆る瞬間っていうのがあるんですけども、はいはい、それをこう、日々やってらっしゃったりするんですね。
だからもう、常識ってなんだっていう話ですよね。
そういうことなんですよ。はい。で、なので、あの、要は、うまくいかない人というのは、なかなかですね、そこを、こう、新しくチャレンジできない。で、そしてですね、一番の大きな特徴がありまして、その、変化は、怖いって思うんですね。
これもその生存競争のところに行き着くわけですか、その変化を怖いと感じるようにインプットされてるのは。
そうですね、変化を怖いと感じる理由が、まあ、あの元々その、まあ、人間の、まあ、本能的な欲求っていうのももちろんあるんですけど、はい、その昔の経験もあるんですね。
昔の経験、
はい、例えばその新しいことにチャレンジして全部失敗してたらどうですかね。
ああ、そういうことか。それは踏み出さなくなりますね。
そうなんですよね。はあはあ、過去の体験で、あ、これはもう自分は、こう、なんかやらない方がいいっていうふうに、脳が学習してしまって、うんうん、あの、怖くなってしまうというのがあるんですよ。
はい。
でもそれはもしかすると、その時はそうだったかもしれないんですけども、
そうですよね。
今年齢がね、やっぱり時間も経って、あの、いろんなね、あの、成長もされた時に、あの、それが同じ状態なのかっていうことなんですけど、うん、 意外とできてしまうこともあるんですね。
なるほどな、はい、これでも本当にどなたでもそうだと思うんですけど、年齢重ねるごとに新しいものに行かなくなるというか、はい、
あ、そうなんです
ね、例えばじゃあ定食屋入って違うものを頼まなくなるとか、
そうですね、
全部なんとなく自分のルーティンの中でなってしまう、はい、あれも良くないっていうことなんですね。
そうですね、そうなってくると、はい、まあ、別に全部新しくしてくださいっていうわけではないんですけども、はいはい、ただですね、ここで一つポイントがあって、
はい、
うまくいかない人ほど大きな変化を望もうとするんですね。
はあ、同じ変化でも、
はい、
ちょっと無理がある変化と、
そうなんです、
細かい変化と、
そうなんです、自分を変えようと思うときに、はい、なんか大きく変化しなきゃダメだって思って増えまして、う
ん、なんかでも分かるな、
まあ、昔私もそう思ってたんですけども、はい、でそうすると実は脳にとってはですね、大きなものっていうのが恐怖に感じてしまうんですよ。でただですね、これ面白いのが、はい、うまくいく人ほど意外と小さな変化をしてるんですね。
それは分からないと、はい、
はい、なので例えばなんかビジネスをやろうとしたときに、はい、いきなりこう起業しようとすると、はい、多分なんかおじけづく方も多いと思うんですね、はいはい、でもうまくいく人たちっていきなり起業してる見えるんですけども、うん、そうではなくてですね、意外とまあ、情報収集をしたりとか、その人に会ってみたりとか、その現場で一回働いてみたりとか、いきなりそういう小さなことを繰り返してるんですね。でそうすると脳というのは小さなことを変化だと感じないんですよ、認知できないんですね。
あ、そうなんですか。
はい、で要は騙されてる状態なんですけど、でそうしたらいつの間にか気づいたらこんなになってましたみたいな、その運転の差ができていくっていうところなんですね。
その変化は脳はリスクとは思わないし、は
い、思わないんですよ。
気づいたらこんな変わってたけど、まあまあ別に、おお、へえっていう、
は
い、
そうなんですね。なので、まあ、毎日同じことをするって、もちろん悪いことではないんですけども、はい、ただ、ちょっとしたこう変化を入れていくっていうのは結構大事で。
ちょっと具体的に どのくらいの変化ですか？
そうですね。
歯磨き粉を変えてみるとか、そういうことですか？
もう全然 OK です。もう歯磨き粉1個でも結構ですし、例えばいつも見てるこう、ね、テレビ番組も違う番組にしてみるっていうのも OK ですし、あとはまあ、会社とその自宅の往復の道を、ちょっと寄り道をして、違う道を歩いてみるとかっていうのも OK ですし、はい、もう本当にちょっとしたことでいいんですね。髪型を少し1センチ変えてみるとか。
それでいいんですか？
はい、大丈夫です。ベッドの位置を例えば反対側にしてみるとか。
ほう、
はい、まあ、そういう部屋の模様替えもそうなんですね。
模様替えだ、
はあ、はい、あと洋服の色を、まあ、ちょっといつも買わないものを買ってみるとか。
もしくは、それで何かが変わるっていうよりも、そういう積み重ねできっと何かが変わっていくので、はい、少しずつでも変えていきましょうっていうことでいいんですか？
そうなんです。要はそれによって、いい体験をすると、例えば、違う道を歩いてた時に、はい、あ、こんなお店があったんだとか、
は
い、ここにこんな美しい花が咲いてたんだとか、
は
い、で、あと洋服の色もそうなんですけど、はい、意外と自分は絶対似合わないと思ってた服が、こういうのも似合うんだって。
あ、まあ、確かに。
はい、っていう風に人に褒められたりとかすると、はい、実は新しい行動イコール快感に結びつくんですね。
あ、そっちに持ってってあげるってことですね。
そうなんです。なん
か変えることがいいというよりも、はい、変えたことの成功体験が積み重なることで、
そうです。
それを快感と脳が感じてくれるようになる、
はい。そうなんです。小さな行動イコール快感っていう風になると、脳はどうなりますか？
どんどんやっていこうよっていう
風になるんですよ。はい。なので、どんどんこう、新しいことをしていこうとするんですね。なので私がいつも提唱しているのは、はい、大きなことはやらないでくださいって言ってるんですよ。もう本当にもう些細なことでも結構なんで、はい、小さなことから始めていきましょうっていうふうにお伝えしてるんですね。
は
い。そうすると実は私たちって意外と角度が一度変わると時間経つとものすごい大きな差になってくるんですね。
はい。なるほど。だ本当小さなことでいいんだけれども、トライアンドエラーでやってみることで、
はい、
もしかしたら失敗することもあるし嫌なこともあるかもしれないけど、それ以上に良かったこととか成功体験が積み重なっていってくれると、
そうなんですよ、
変化っていいじゃない、どんどんやっていこうよっていうことで、
そうなんですね、
続ければ続けるほど大きな差になってる。
そうなんです。でしかも新しい世界観の価値観をたくさん得ることができるので、はい、思考の枠が広がってしまうんですね。なのでこれを1年間やり続けた人とやらない人ではもう運命のその差が
そうですわ
できていきますんで、なので私もですね、おかげさまで最近悩みがあまりないんですよね。なんですかね、こう昔は結構解決するためにこう狭い思考の枠の中で一生懸命こう理性で考えてたんですね、
はい、
なんですけども今はこ うまくいく人たちのこう考え方とかそういろんな考え方を研究させていただいてるおかげももちろんあるんですけど、なのでこう悩んだ時にあ、なんかここにあったとか気づきやすいこう状態に なりやすくなりますんで。
やっぱりでもその変えようっていうのはよく聞くじゃないですか。変えてみなきゃっていうのは思うけど、すごいハードルが高いことに感じてしまうので。
そうですね。
それはなく小さいことから。
そうなんですよ。はい。
西さんは日々やってらっしゃることあります？なんか。
あ、私ですか。はい。私は、いろいろあります。小さなことを変えるっていうのもいつもやってまして、はい、例えばレストランに入った時は、いつもと違うメニューを必ず頼むとか。
やっぱりそう、メニュー選びな、はい、好きなものあるじゃないですか。
ありますよね。定番で。
定番で。
絶対、まあ、安心感あるのって、あると思うんですけども、はい。で、もちろん食べたい時もあるんで、その時は食べます。
はい。
で、ただ、毎日、一回食べるかというとそうではなくて、ちょっとオプションでちょっと追加してみたりとか、ちょっと変化球を入れるわけですよね。で、そうすると、あ、意外とこの組み合わせ合うんだなとか、はい。ありまして。
期間限定商品とかもじゃあ頼んでみて。
そうですね。あえてですね。
で、意外に良かったなってなると、それが変化の成功体験として蓄積してくれる。
そうなんですね。はい。あともう一つが、旅行っていうのもいいんですよね。
旅行？
はい。旅行の、計画を立てるっていうのも結構おすすめで。
計画を立てるでいいんですか？
はい、大丈夫です。
極論、じゃあ行かなくてもいいんですか？
行かなくても。行くとなおさらいいと思うんですけども。はい。行く前提で計画を立てるっていうことをやっていただくと。
それはなぜですか？
はい。これ実はですね、脳の研究で、旅行に行った時と、その旅行の計画をしている時で、どちらが幸せかっていう。ええ。ことが、今調べられてまして。
それは行った時にしましょうよ。幸せだろうな。
そうですね。もちろん行った時が幸せだっていう人もいるんですけども、はい、これは主観なんですね、
はい。
はい。で、脳の状態を調べるとですね、はい、これもちろん個人差はあるんですけども、はい、多くの方が、計画してる時の方が、幸せ。
そうですか。
だったりするんですね。なので、意外とその行った、終わった後ってどうですかね。
それ辛いんですよ。
はい。ですよね。
そこ苦手です。
そうなんですよ、はい。要は幸せが長続きしないんですね。でも旅行に行くまでって非常に長いですよね。
はい。
はい、でそうすると幸福度がずっと計画してるだけで実は幸福度を上げることができるんですよ。
おっしゃる通りだな。でも
なので私も仕事が忙しい時に、はい、もう旅行が何にもない期間コロナの期間あったんですけども。はい、その時結構苦痛だなって私は知らず知らずのうちになんかストレスだったみたいで、で何がこんなにストレスを与えてるんだろうと思った時に、あ、旅行に行ってないんだなっていうことに気づきまして、で、ちょっと近場で旅行に行ってみたりとかすると、やはり計画を立ててたりとか、その立てた瞬間になんかそこまでなんかすごい頑張れるんですよね。はい、
計画か。計画だけで、でもその旅行行く前日までが一番楽しいとか、休みの前日が一番楽しいとか、なんかその感じはなんか確かに
そうですね、
実感としてありますもんね。
そうなんですよね。なので年にね2回とか計画立ててますと、要はそのまた行ったらまた立てるんですね。はい、そうするとまた旅行ありますんで、はい、
長続きさせることができる。
そういうことなんですよ。で実際の旅行に行くことをですね、科学界ではバケーション効果って言ってまして。バケーションを取るとですね、はい、免疫力が上がったりとか、
マジ
か、はい、あとは客観的になりますんで、要は悩みがですね結構小さくなったりするんですね。
リセットされるというか。
そうです。場所が変わりますので、はい、それによって脳がリセットされてより客観的に見れるようになるっていう効果があったりします。
あれ、これって何の話でしたっけ今だ、はい、うまくいく人といかない人が
来てんで、
変化が大事です。
そうですね。はい、
ただ変化の一部で旅行
を捉
えて、小さいことからですね、でもね、確かに、ね。
そうですね。だから行ったことのないホテルのラウンジに行ってみるとか、なんか最近できた新しいホテルのなんかカフェに行ってみるとか、なんかそういうことをこうやっていくと、あ、なんか今、なんか学ぶものはないってだんだんこう年を取ると思うんですけど、はいはいはいはい、意外と、あ、なんか行ってみると、あ、こんなことがあるんだみたいなことに気づくことありますんで、
いや、でもそれはなんかずっと思ってたんですよ。定食屋行っても同じもの頼んでるなとか、それいけないって言われるけれども、でも頼んじゃうなっていうの連続だったんで、
あ、なるほど。
でもこれはもうすぐできますね。
そうですね。
帰り道帰るとかもすぐできるし、
はい、そうですね。はい、
それで幸福度が上がって、成功体験を脳に植え付けるっていうね。
そうですね。はい、
で毎日赤いペン使ってるけど青いペン使ってみるとか、そういうことですね。
そうですね。はい、おっしゃる通りですね。
これはできるな、やってみよう。
ぜひぜひ。
ちょっと聞いてる皆さんもぜひ何か今すぐに、はい、なんだろうな、でも歯磨き粉とかすぐ変えられますもんね。
あ、そうですね。
歯磨き粉ちょっと、
シャンプー変えるとか、
シャンプー変えるとか、
はい、
ああ、できるできる、ちょっと安心しました。
よかったです。
リスナーの皆さんからもね、引き続き日産に聞きたいことを募集いたします。懸命に日産への質問や脳科学ノーライフと書いて、井上ドアのメールアドレスへと送ってください。ドアアットマーク tbs.co.jp、 doa アットマーク tbs.co.jp です。
スポットライト、誰一人取り残さない社会をキーワードに、ゲストをお招きしながら勉強するやつ、みんなで考えていこう、スポットライト。
毎週日曜夜11時配信スタート。